あなたの思いはわがままじゃない。あと一歩お互いに歩み寄ってみたら、日々の生活の中で不便なことや困ったことが起きたとき、あなたはどのように対処していますか？立場や境遇が違う人にこうしてほしいと伝えることは難しいもの。わがままだと思われたらどうしようと考え、ためらうこともあるのではないでしょうか。4月に障害者差別解消法が改正され、自治体などの行政機関に加えて、企業や店舗などの事業者に対して、障害者から困難を取り除いてほしいと意思表示があった場合、負担が重すぎない範囲で困難を取り除く合理的配慮が義務化されました。合理的配慮は、すべての人が生き生きと暮らすために必要な配慮。障害者が障害者でない人と同じサービスを利用できることが当たり前となるように、障害者のこうしてほしいに答えることを指します。写真、窓口で筆談する様子、写真、終わり。障害者の障害って何だろう？障害は個人の工夫や努力などによって克服するべきだと考えられがちです。しかし、社会のあり方が障害につながっているのかもしれません。夕暮れ時、あなたが強い西日に向かって歩いているとします。眩しさを感じて目を細めたり、手のひらを使って目の上にひさしを作ってみたりしないと、いつもと同じように歩けず困ったなと感じています。しかし、サングラスをかければ眩しさが和らぎ快適に歩けます。また、歩く時間や方向を変えるのも眩しさへの対策に有効でしょう。この例で言う西日の眩しさに困っている人は、障害者差別解消法で障害者と定義されます。障害者とは、障害者手帳の有無にかかわらず、日常生活が困難であるすべての人なのです。不便や困難の原因。西日を眩しいと感じるあなたの瞳は、サングラスをかけたり、歩く方向を変えたりすれば、問題なく機能します。眩しさの原因は、あなたの瞳ではなく、夕暮れ時の環境や、その時間に歩かなければならない状況にあります。不便なことや困ったことが起きるのは、その人自身の身体や心の問題ではなく、周りの環境や社会のあり方が障壁を作っていることが原因となっている場合があります。環境や社会のあり方を変える。太陽の傾き方や雲のかかり具合で眩しさが変化するように、障害者がどのくらい不便さを感じるかは、周りの環境で変化します。環境が少し変われば、無理やり自分や周りの人が変わらなくても、不便さを解消することができることもあるのです。写真。西日の当たる夕暮れ時のイメージ。写真、終わり。合理的配慮をする人も、求める人も、一緒に考えてみましょう。合理的配慮は、正解のないコミュニケーションです。はじめから完璧を目指さなくても大丈夫。できることから一つずつ取り組んでいくことが大切です。合理的配慮の今。スロープや自動ドア、点字ブロックなど、様々な場所で障害者や高齢者などへの配慮が行われています。このように、施設のバリアフリー化が進み、環境の障壁は徐々に少なくなってきています。しかし、障害者が社会生活に困難さを感じる理由は一人一人違います。環境の整備が進んでも、すべての障害者の困難がなくなるわけではないのです。 だからこそ、障害者という大きな括りでまとめるのではなく、個別の要望に応えるための合理的配慮が必要なのです。何とかしたいと思っても、障害者がサービスを受けようとした際に、個別の要望を伝えても合理的配慮がなされなければ、障害者はもやもやした気持ちを抱き続けてしまいます。また、サービスを提供する事業者も、個別の要望の必要性は理解できるものの、他の人からのクレームなどを恐れて、特別な対応ができないことがあります。そこには、多くの利害関係者と向き合う事業者が抱える、きれいごとでは片付かない難しさがあるのです。コミュニケーションを通じて形に、合理的配慮の提供。市内の事業所で働く方に匿名でインタビュー。まっすぐな言葉に、障害者と事業者がこれから対話を積み重ねるために必要なヒントがたくさん詰まっています。企業にとっての合理的配慮の提供は、お客様の要望に対して自社の状況、人員、経営規模、財務状況などから考えて合理的な範囲で応じることだと考えています。その範囲は状況によって異なるため、あの店は対応してくれたのに、と他の企業と比較されることにもやもやすることもあります。また、スタッフの知識や経験が足りずに、お客様に思わぬ迷惑をかけたり、損害を発生させたりして、企業が信用を失う可能性もあります。例えば、子供や電動車椅子の方のためにドアを開けるのは、どの企業でも行うでしょう。なぜならば、スタッフに経験があり、危険度が低いからです。では、エレベーターのない建物で、電動車椅子の方を2階に案内する場合はどうでしょう。危険性が高く、要望に応じられない企業が多いはずです。しかし、電動車椅子の重さやスタッフの人数などの条件が変われば、要望に応えられる場合もあります。企業には、お客様の要望に応えるだけではなく、他のお客様への配慮や、安全確保など様々なことが求められます。それらを踏まえて合理的な判断をするには正確な情報と正しい分析が必要。そのためにできる限りの情報を集める努力を続けていきたいです。合理的配慮で最初のボールを握っているのは障害者です。障害者がはっきりと要望を伝え、企業はごまかさずに本当の理由を添えて、できる、できないをはっきり答える。このようにお互い本気で向き合えば、いい結果につながるのではないでしょうか。より良い社会のために、より多くの本気の話し合いの場が生まれればと願っています。お互いの思いを伝え合う。障害者の方は、一度事業者に要望を伝えてみて、うまくいかなかったら、市役所の福祉課に相談して、と話すのは、福祉課の馬瀬木課長補佐です。福祉課では、事業者と障害者の対話がうまくいかなかった時に、両者の間に入って、困ったことや不便なことを解消する手伝いをします。窓口、電話、メール、ファクスで相談できます。一方で、事業者の立場について、今までと比べて配慮する範囲が広くなります。負担が増えると感じるかもしれませんが、大切なのは、誰かが困っているときに、対話によってお互いの思いを伝え合うこと。その人の障害に合った工夫ややり方を考えてみてください、と語ります。すぐに分かり合えなくても当たり前。障害者が 事業者に要望を伝えたその場で、お互い歩み寄るのが理想です。当たり前を見直す。合理的配慮を言葉や仕組みとして理解できても、すぐに自分の行動を変えるのは難しいもの。まずは、誰もが困りごとを抱えているという前提に立って見ることが大切です。自分も周りも困りごとを抱えているのが当たり前と思えば、周りに無関心ではいられず、誰もが自然と気を配れる町になれるかもしれません。要約図。困ったことや不便なことがあったら、1. 要望を伝える。困ったこと、不便なことを解消するために望むことを、できるだけ具体的に言葉にします。障害者。耳が聞こえにくいので、手話か筆談で対応してほしいです。2. 対話する。どのような対応ができるか、お互いに歩み寄りながら考えます。窓口。今の時間は手話通訳者が窓口にいないので、筆談で対応しますがよろしいですか？ 3. 実施する。最終的に合意した内容を実施します。障害者、筆談でお願いします。窓口、ありがとうございます。要点をまとめて、できるだけ短い文章でお伝えしますね。この流れがうまくいかないとき、福祉課に相談。要約図、終わり。相談窓口、福祉課。土曜、日曜日、祝日を除く。8時30分から17時15分。福祉課では、障害者の特性に応じた方法で相談できる体制を整えています。合理的配慮の提供に関して、少しでも気になることがあれば相談してください。詳しくは QR コードで確認可能。確認用の QR コードがあります。電話652113。ファクス560112。e メール福祉 fukushi@city.nishio.lg.jp。 障害を理由にわざと無視されたり、サービスの利用を拒否されたりしたときは相談してください。福祉課のファクス、メールでも相談可能。障害者差別に関する相談窓口、電話、652113、土曜、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分。障害者虐待に関する相談窓口。電話652117。土曜、日曜日、祝日を除く。8時30分から17時15分。緊急時は夜間、休日も対応します。写真。福祉課、マセギ・フミノリ課長補佐の顔写真。写真終わり。まずは知ってほしい身近な合理的配慮を語る。見た目で判断しにくい発達障害、知的障害を伴う自閉症の子供を育てた経験を持つ保護者に匿名でインタビュー。障害者の特性や工夫の方法を知ればコミュニケーションのハードルがぐっと下がります。違いと強みを認識してほしい。障害者はいろいろな特性を持った人を表すはずなのに、なぜか一つにまとめられているように聞こえてしまう不思議な言葉です。障害者の中には、外見では障害があるとわからないため理解されず、 苦しんでいる人たちがいます。合理的配慮のスタートである要望を伝えることすら難しい障害者もいるのです。しかし、その特性を理解し工夫すれば、本人の要望を引き出せることもあります。聞くことが失礼になるかもと思わず、大丈夫？何に困っているの？と声をかけてみてください。ボールが投げられなくても、インタビューに協力してくれた方が所属する西尾市手をつなぐ育成会は、主に発達障害や知的障害の子どもとその保護者を会員とし、会員が地域で生き生きと生活できるよう、様々な活動を行っています。保護者の語る具体的なエピソードから、外見から障害がわからなくても、自分から合理的配慮を求めるボールが投げられなくても、その特性を活かしながら意思を持って社会と関わる彼らの強みが伝わってくるはずです。答えがわからないのではなく、質問がわからないだけ。発達障害を持つ娘がいます。娘は中学生の時、修学旅行の2日前に突然、行きたくないと言い出しました。理由を尋ねると、遊園地で絶叫マシンに乗り続けられないから、同じ班のメンバーと一緒に行動できない、とのこと。小さいことに感じる人もいるかもしれませんが、彼女にとっては重大で、修学旅行に参加できないと思うほど追い詰められていました。その時動いてくれたのが、支援学級の娘を受け入れる普通学級の先生でした。娘と話し合い、一つ一つ不安を解消するために具体的な対策を考えてくれたんです。例えば、絶叫マシンには一回だけ乗ってみよう。一回乗ったら、その後は絶叫マシンに乗らない別の班に合流すればいい、など、娘ができるだけ経験を積めるように、また周囲に過度な負担がかからないように、落としどころを見つけてくれた。まさに合理的配慮でした。娘は曖昧な表現を使って質問されたとき、言葉に詰まることがありますが、何もわかっていないのではなく、質問の意味がわからないだけ。曖昧な表現を避けてくれれば、答えを出すことができるんです。本人や障害の特性を理解すれば、コミュニケーションの成果はいかようにも変わる可能性を秘めています。すべてを特別扱いしなくてもいい。知的障害を伴う重度自閉症を持つ息子がいます。子育て中に特に印象的だったのが、小学生の時の友人関係です。公園で遊ぶ仲間に入れてもらったおかげで、友達に受け入れられているという安心感から、のびのびと過ごせていました。息子は自分から話しかけるのが難しいだけで、何も思っていないわけではありません。息子が自分で何かを決めるには、すべてを特別扱いするのではなく、苦手なことに対して助けてもらえるだけでいいんです。写真。発達障害、自閉症の人に対する合理的配慮を語り合う、西尾市手をつなぐ育成会の保護者たち。写真。終わり。誰もが自分らしく生きられる街に。これぐらい当然わかってくれるだろう。障害者だから仕方ない。この思い込みに、あと一歩ずつ歩み寄ることができれば、誰もが生きやすい街になるはずです。合理的配慮は、障害の有無にかかわらず、誰もが知っておきたいとても大切な考え方です。しかし、分かっていてもすぐに実現するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。 合理的配慮の実現を阻むのは、これぐらいのことならわかるだろう。当たり前のことだから工夫はいらないだろう。障害者だから仕方ない、といった思い込み。お互いに、あと一歩ずつ歩み寄るコミュニケーションで思い込みを一つずつ打ち破っていけば、合理的配慮が、新しい当たり前になります。そうすれば、誰もが自分らしく生きられる街が生まれるかもしれません。写真、手をつなぐ市民二人。写真、終わり。あなたの思いは、わがままじゃない。終わり。